ープインタビューいいね富山今年の射水市は、こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は今年の射水市はとして夏野元市市長です。能登半島地震では射水市は海岸に近いところも多く、津波警報での避難、そして揺れや液状化での被害などもあり、今回の地震への対応についても伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、道の駅カモンパーク新港、 JA 射水の八島倉庫の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。富山県のど真ん中にある道の駅カモンパーク新港、白エビ、紅ズワイガニなどご当地グルメと美味しいお土産がいっぱい。冬季限定カニカニ尽くしのカニ御膳が人気ナンバーワン。富山の冬の味覚を味わうなら道の駅カモンパーク新港へ、カモン。顧客満足を追い求め、変化を恐れない、創業131年目の八島倉庫はより安全確実に善良な保管を目指します。私たちがお預かりするのはお客様の未来と安心です。射水市八島倉庫。
トップインタビューいいね富山、今日は今年の射水市はとして夏野元市市長に伺います。今年3月には北陸新幹線が敦賀まで延伸します。県内でもさらなる観光客の誘致に向けた新たな機会とみて、さまざまな取り組みが進められようとする中、射水市では来月にも発表される新年度予算案、能登半島地震についてとともに夏野市長です。まずはですね、今回の地震について。
はい、1月1日の16時10分に、石川県能登半島を震源とする、地震が発生をして、能登半島の方では震度7を記録をし、射水市でも震度5強を観測したところであります。市民の皆さんにはご自宅であったり、また避難所であったり、大変不安な夜を過ごされたんじゃないかなというふうに思っております。被災された皆さん、また怪我をされた方もおられます。これからお見舞い申し上げたいというふうに思っておりますし、そうした皆さんが一日も早く平穏なですね、日常を取り戻すができるように、さまざまな支援についても今後打ち出していきたいというふうに考えています。こうした災害に関連する各種情報につきましては、市のホームページ、また市の公式 LINE などで随時更新をして情報発信させていただいておりますので、市民の皆様にはこうした最新の情報をまたご確認いただければというふうに思っております。
こうして迎えた新年ですが、今年そして新年度の行政運営については。
はい、昨年の4月に新しい総合計画もスタートさせていただきました。そうした意味では、この復旧復興というものをしっかり進めながらも、新しい時代に向けた市のまちづくり、いろんな取り組みというものを進めていかなければならない、そうした都市だというふうに思っています。特に総合計画につきましては2年目に入るということで、掲げさせていただいたさまざまな施策について着実に進めていきたいというふうに考えています。とりわけ今人口減少対策につきましては待ったなしの状況だというふうに考えております。国の方でも今次元の異なる少子化対策というものも打ち出しておられますけれども、今の少子化の流れ傾向をそれに歯止めをかけて反転させる、その最後のチャンスが2030年までというふうに言われています。射水市でもこの2030年までという期限、このタイミングというものをしっかり意識をしながら、さまざまな少子化対策について取り組んでいきたいというふうに思っております。現在におきましては4月から児童福祉と母子保健を一体化した子ども家庭センター、これを設置することにしています。妊娠出産子育て切れ目のない支援に取り組むとともに、またヤングケアラーであったり虐待であったり貧困であったり、 こうした課題につきましてもいろんな部署が連携をしながら重層的な支援を行っていきたいというふうに考えています。その他現在も取り組んでおります出生祝いのクーポン券の交付事業でありましたり、子ども医療費の助成事業など子育て世帯の経済的負担の軽減、さまざまな支援なども継続して行いながら子育て安心して取り組める、そうした射水市のまちづくりを今後も進めていければというふうに思っております。またその他にも物価高騰などの影響もございます。こうした社会の変化にも柔軟に対応しながら将来を見据えた新しい取り組み、こういったところにも果敢にチャレンジさせていただきながら市民の皆さんが幸せを実感しながらそれぞれが自分らしく活躍できる、そうした射水のまちづくりしっかり進めていきたいというふうに思っております。
そういったことも盛り込まれるかと思いますが、新年度予算編成も大詰めを迎えてますね。
はい、新年度の予算につきましては、まずはこの第3次射水総合計画を着実に進める、そういったことを念頭に置きながら、とりわけ重要施策として子ども子育て施策の強化、デジタルトランスフォーメーションや脱炭素化を実現するためのグリーン化の推進、そして防災減災対策、この3つの施策を重点施策というふうに位置づけさせていただきながら、予算の配分につきましても重点的に行いたいというふうに思っております。こうしたいわゆる特別枠というものを設けて予算を編成しているわけでありますけれども、こういった特別枠に関する事業につきましては各部局から新規の事業なども積極的に提案をしていただきながら、まさに新しいことにもしっかり果敢にチャレンジをしながら射水のまちづくりを進めていけるような予算にしたいというふうに思っています。
さて3月にはですね、北陸新幹線が敦賀まで延伸です。こうした中での射水市の観光戦略なんですが、
はい、3月16日に敦賀まで開業を延伸するということであります。ちょうどそれに合わせて今年の秋ですね、10月1日から12月31日まで北陸ディスティネーションキャンペーンという、これ JR さんが行います国内最大級の観光キャンペーンも予定されているところであります。こうした追い風をしっかり生かしていきたいというふうに思っています。これに向けてですね、今射水市では近年注目をいただいております内川観光、はい、この魅力をさらに高めたいというふうに思っておりまして、昨年はですね、この内川ナイトクルーズ、夜に観光船に乗っていただくクルーズと、あと獅子舞と組み合わせた新しい観光商品も作らせていただきました。今まで夜の観光コンテンツが射水はちょっと弱いんじゃないかというふうに言われていましたが、そうした中でこの取り組み高い評価をいただいているというところであります。このようなアクティビティをさらに拡充していくことはもちろんですけれども、ここ数年内川周辺エリアでは古民家であったり、また空き家を活用して多くの民間事業者の方々が例えばホテルであったりカフェやバー飲食店、こういったもののオープンも行っていただいているというところであります。今後はこうした内川の観光資源としての価値を高めながら、内川のオンリーワンの景観を守りつつ民間の動きなどもサポートしながら盛り上げていければというふうに思っています。
観光振興でも民間との連携、まずは内川のナイトクルーズにね、期待したいと思います。
内川周辺は日本のベニスとしてアピールする動きもあり、北陸新幹線が敦賀まで開業するという観光をめぐる環境の変化の中でどう展開していくかにも注目です。また観光振興では道の駅新港とその周辺エリアの魅力向上が進められます。コンセプトは滞在時間の拡大とさらなるにぎわいの創出、射水ブランド推進の場として地域経済への波及効果を高める、観光の玄関口として周辺観光地への誘導を図るの3つです。施設を運営する事業者のアイデアとノウハウが最大限発揮できるよう、施設の設計や建設とその後の運営を同じ民間事業者のグループに委託する公民連携で整備されます。どんなアイデアで進められることになるのでしょうか。トップインタビューいいね富山、ここで夏野市長から皆さんへの今年初めての曲は、
市長1曲目です。
はい、ウルフルズさんのガッツだせお願いしたいというふうに思います。実は職員の皆さんにですね、どういった曲がいいかなというのをリストアップしていただいたんですが、地震災害を受けて市民の皆さんが元気が出るような曲にしようということで、このガッツだせ選んでいただいたというふうに思っております。
トップインタビュー、いいね富山、今年の射水市は、那須野元市長に私小山健一がお話を聞いています。射水市にとって初となる海外の都市、台湾台北市のシリンクと友好提携して今年が5周年です。そして秋の新湊曳山祭りがユネスコ無形文化遺産の候補になっています。
台湾台北市シリンクとの友好都市提携5周年記念式典をこの夏に射水市で開催されますね。
はい、射水市では台湾台北市シリンクと令和元年の7月に友好交流協力に関する覚書を締結をさせていただいております。その後ですね、コロナ禍の期間もあって対面での交流がなかなかできなかったわけでありますけれども、小中学校また高校とシリンクとの学校との交流であったり、オンラインでの交流ですけれども、こういったことも続けていただきながら、その友好を深めさせていただいてきたところであります。そうした中、昨年の9月ちょうど台湾の方に渡航することができるようになりましたので、私をはじめですね、議長さん、射水市から訪問させていただきまして、今後の交流の在り方、そしてまた5周年という節目の年を迎えるということもありまして、どういった事業を行うのか、こういったことについて意見交換もさせていただいたところであります。トルクシャンとして、今年の記念式典でありますけれども、台湾からも来ていただいて、地元の獅子舞との講演でありましたり、また台湾フェアというものも射水市で開催をさせていただきながら、台湾シリンクを知っていただくような機会になればというふうに思っております。また各種団体であったり、いろんな分野での交流も今後も考えていきたいというふうに思っておりまして、そういった部分でもいろんな意見交換もさせていただきました。
そして新湊曳山祭り、曳山と翌日の曳山行事がですね、ユネスコ無形文化遺産の候補になりました。
はい、こちらが今お話ありました通り、ユネスコ無形文化遺産の追加登録の候補にしていただいたということであります。大変嬉しいニュースでありましたし、またこの曳山、そしてまた曳山行事の保存継承に取り組んでおられる地元の保存会の皆様であったり、曳山教員会の皆さんでありましたり、地域の皆さん、本当いろんな関係の皆様にとっても大変大きな喜びであったのかなというふうに思っております。またこうした皆さんのご協力があって、今回ユネスコ文化遺産への登録の候補になることができたというふうに思っておりまして、いろんなお越しいただいた、ご協力いただいた皆さんに、私からも感謝申し上げたいというふうに思っております。この登録が実現をされればですね、この曳山、曳山の魅力、これを世界に向けて発信することができる、今後についてはまずはその登録に向けた審議、しっかり守っていきたいというふうに思っております。またこうしたことを一つの契機としてですね、曳山、曳山行事はもちろんでありますけれども、市内で継承されているいろんな伝統芸能であったり文化であったり、こういったところの伝統行事の保存継承、こういったところも改めて市としてもしっかり取り組んでいきたいというふうに考えているところであります。
こうした中、今年秋の、ね、新湊曳山祭りはより一層注目を集めそうですね。
新湊曳山祭りと翌日の曳山行事は、国が全国4県の山鉾屋台行事の一つとして、ユネスコ無形文化遺産への追加登録の提案書を3月までにユネスコに提出することになります。評価機関の審議などを経て、決定は来年11月頃とみられ、県内では高岡御車山祭り、魚津の建物祭り、上花曳山祭りに次いで世界の宝の誕生に期待です。トップインタビュー、いいね富山、ここで夏の市長からの2曲目も、
はい、大事マンブラザーズさんのそれが大事、お願いしたいというふうに思っております。これも職員の皆さんからリストアップしていただいたんですが、みんな一丸となって、復旧復興、力を合わせて歩んでいければというふうに思います。
トップインタビュー、いいね富山、射水市の夏野元市長に小山健一が聞いています。
DX デジタルで変える市役所業務の改革が進みます。書かない窓口、スマート窓口の運用が始まりますね。
はい、射水市では各種証明書の発行について、 まずは平成28年の4月からコンビニ交付サービスをさせていただいて、また昨年からはマイナンバーカードによるオンライン申請の受付なども始めさせていただいているところであります、こうした取り組みをしながらいつでもどこからでもスピーディーにこういった証明書を取得できるこういった体制を整備させていただいてきたところであります。また今年の2月からになりますけれども、市民課の窓口を中心にこの書かない窓口の取り組みを導入することにしております。これまではですね、やはり住所の変更であったり、いろんな手続きをされる際に、住所氏名などが入った申請書などを一つ一つ手書きをしていただく必要があったわけでありますが、このシステムの導入によりまして、住所氏名が入った届出書や申請書などが一括して作成させていただくことができるようになりました。これによって手書きの負担がまずなくなるということ、また手続きにかかる時間の短縮も図れるんじゃないかなというふうに思っております。こうした DX を活用した窓口サービスの提供をしっかり進めさせていただくことによりまして、市民の皆さんの利便性の向上、また市役所にとっても事務の効率化、こういったところをしっかり図っていきたいというふうに考えております。
書かない窓口の広がりなど、デジタルで変わる今後の市役所窓口や業務に注目していきたいと思います。
トップインタビュー、いいね富山。今日は夏野元市長に今年の射水市はとしてお話を伺ってきました。今年個人的に期待を寄せるのが、北陸新幹線の敦賀までの延伸に合わせ、3月には本格運行が予定されているという内川のナイトクルーズです。モニターツアーは好評で、獅子舞と合わせた観光商品もでき、射水市の夜の観光コンテンツとして滞在型観光が進んで、日本のベニス、内川の魅力もさらに高まるかと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週は今年の南都市について田中美希夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、道の駅カモンパーク新湊、 JA 射水の八島倉庫の提供でお送りしました。